ただいまからヘブル人への手紙9章23節から28節まで通して運命かキリストかと題して佐野牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
ヘブル9章というものは大きく分けて2つの段落に分けられます。1節から14節が前半部分です。この中にはイエス・キリストが私たちの完全な救いを与えてくださった、イエス・キリストは十字架にかかることによってある一面では大祭司として祈り、またある一面では完全な生贄としてその場で死なれる、そのようなことを通して私たちに永遠に変わらない救いを与えてくださった、それが書いてあるのが前半です。後半は15節から28節です。イエス様は私たちと神様との間に入って、そして、新しい契約を結ぶその仲介者、間に入るその仲介人となってくださった、そのことが書かれています。今日はこの中の後半のところ、その中でも特に27節と28節を中心にご一緒に御言葉に聞いていきたいと思います。もう一度27節と28節をお読みします。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自分を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。なんともストレートな言葉ですね。ちょっとドキッとします。誰だって死とかですね、裁きと言われるとですね、ドキッとするものです。皆さんは道を歩いていたり、また自動車に乗ったりしているときに街中で黒い看板を見たことがおありでしょうか。黒い文字の看板のところに白かまた黄色でですね、死後裁きが来るとかですね、主に会う備えをせよとか、世の終わりは近い、そういう看板がですね、この岡山の西大寺地区にもかなり見られるんじゃないかなと思います。多くの場合古いお家にかかっていることが多いようですけれども、あれを見るときにですね、ずいぶん聖書のことをストレートに、書くな、そんな印象を持っている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。私あの看板について少し調べましたら、あれはですね、宮城県の方のキリスト教の団体のですね、聖書配布協力会っていう、そういう名前の団体がやっていることのようです。この団体はよく街頭のスピーカーでも車に乗せてですね、死後裁きに遭うとか、そういうメッセージを繰り返し繰り返しこう語りながら、ゆっくりこう街を歩くというか車で動く、そういうこともしているようですね。ご覧になった方もいらっしゃるんじゃないかと思います。キリスト教の一つの団体でポール・ブローマンというですね、宣教師がやっていらっしゃるようですけれども、この人はチャーチスクールの関係で非常に大きな働きを担っているような人でもあります。私はあの人たちの熱意というものは確かに、そうだと思いますけれども、やり方としてはちょっと心配するところがあるというのは、あまりにもその死とか裁きとか終末とか、そういったことばかりをアピールするので、イエス様の十字架とか救いとか愛とか、そういうこととのバランスが果たして保たれるんだろうか。多くの人はああいうものを見て聖書やキリスト教を少し誤解してしまいやしないだろうか、そんなことをですね、少し心配をするものです。確かにキリスト教の中でこういった聖書のメッセージを語る講談の中で、最近は裁きのメッセージが少ないんじゃないか、 そういう事柄が確かに言われるような今日ですけれども、裁きを語るにしても罪を語るにしても、やはり聖書のバランスを保たなければならないということを思うときに、やはりイエス・キリストの十字架の救いと許し、神の愛、そういった事柄が語られる中で、罪や裁きや死という問題は取り扱われるべきでしょう。今日私がもしこのところで死や裁きだけを語るとすれば、私もまたバランスを崩してしまいかねないと思いますけれども、聖書を読んでいくならば、決してそういうバランスが崩れるようなことはできないと私は思う。この九章を今日は全体のエッセンスを組み入れながら語りたいと思っていますけれども、この九章を丹念に読んでいくならば、またこのヘブル人への手紙を読み進めていくならば、そこには何度も何度もイエス・キリストがあなたの代わりに死なれた、イエス・キリストがあなたの大祭司として今も祈っておられる、あなた方はイエス・キリストを信じて罪を臆することなく、罪に怯えることなく、大胆に神様の身元に近づける、まあ、そういうメッセージがもう何度も何度も出てきています。このバランスを保ちながら、今日私はこの27節28節を中心にお話をしていきたい。そして今日私たちはここから神様が私たちをこう脅すんじゃなくて、むしろ慰めている、そのことをご一緒に受け取っていきたいと思うのです。ではこの27節の人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている、これはどういう意味なのか、私はこの言葉の受け止め方には二通りあると思うんですね。二通りの受け止め方がある。意味は一つなんですけれども、ある人の受け止め方っていうことをこう分けていくときに、おそらく二通りに分かれるんじゃないかということを思うんです。一つはこの言葉を運命として受け止める。いかがでしょうか。運命というものを皆さん信じられるでしょうかね。信じてらっしゃる方もあるかもしれません。運命です。運命というとですね、良いことにも悪いことにも使います。例えばこの人と私は出会う運命だったとかですね、運命の再会とかある、なんか随分ロマンチックな感じがしますよね。でも運命という中には悪い意味で使う時もあります。もうどうしようもなくなった、なすすべがない、追い込まれてしまう、そういう中でもうこうなることは運命だったのか、あの時あの場所でこれがあったら、もしくはなかったら、救われたのに、助かったのに、こうはならなかったのに、まあ、そういうことを思う時に運命っていう言葉を使うんじゃないか。もう自分たちの力ではどうすることもできない、諦めるしかない、それを運命と呼ぶ。人間は一度死ぬことが定まっている、それを運命として受け止めるということは、もう私たちがジタバタしたってもうしょうがないんだ、死ぬ時は決まってるんだ、もうこれは運命なんだ、私たちがどんなに努力したってもうその時は来るんだ、仕方がないことだ、まあ、そういうふうに受け止めるということですね。諦めるしかないということです。人間が死ぬことはもう諦めるしかないことだ。もう一つの受け止め方はこうです。人間は一度死ぬことが定まっている、これを神様が呼び寄せてくださる時として受け止めるということです。神様が私たちを一番近いところに呼んでくださる、この地上から私たちを解き放ってご自分の身元に呼んでくださる、そういうふうに死を受け止めるということです。実は先ほど読んだ27節と28節、これはですね、一つの文章なんです。ギリシア語もそうですが、日本語もそうです。そしてこの文章を丁寧に読んでいくならば、協調点がどこにあるかといえば、人間が死ぬというところに協調点があるのではないのです。むしろ協調点はその後半、 キリストはもう一度来る。キリストはもう一度来られる。そこに強調点があるんです。私たち人間がもし死なないとするならば、キリストは来ないでしょう。でも私たち人間が死を迎えるならば、イエス・キリストは来られる。まあ、そういうですね、人間の死とキリストが再び来る、2回目に来るということを同じ確率のこととして並べてるんです。イエス・キリストが再び来るというのはですね、これは空想の世界とかですね、ファンタジーの世界じゃないんです。本当に来る。この地上に来る。その時はイエス様は、イエス様を待ち望んでいる人々を救いのために来るんです。救いのために来る。するとどういうことになるでしょうか。私たちがそのイエス・キリストが来られる時に、もし死んでいたとしても、死んだ私たちのためにも救いのために来る。私たちがその時生きていたとしても、その生きている私たちのために、その生きている私たちの救いのために来る。死んでいても死んでいなくても、救いのためにイエス様が来るとおっしゃっている。ということは、私たちは死を迎えても、その先の世界があるということですよね。死を迎えてもその先に私たちが生きるべき世界がある。イエス・キリストは再び来て、そうやって私たちを死んでいたとしても生きていたとしても完全な救いの中に入れられる。その時私たちは新しい命をいただき、新しい体をいただいて完全に生まれ変わることができる。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。この言葉をどう受け止めるか。運命なのでしょうか。それとも新しく生まれ変わるということでしょうか。もう諦めるしかない、そういうことでしょうか。イエス・キリストによる新しい人生の始まりでしょうか。この違いはね、本当に大きいと私思うんです。どういうふうに受け止めるのか、それが大切ですね。私たちは誰だって生きていれば戦いがあります。ライバルとの戦いがある。他の会社との戦いがある。また自分自身との戦いがある。病との戦い、病気との、また怪我との戦い、いろいろな戦いがあります。その戦いは私たちは頑張っている、耐えている、乗り越えている。しかし人生の最後の死がもう運命で、諦めるしかないということだったらどうなるんでしょうか。戦って乗り越えて、でも最後はもう負けるしかない、もう最後はしょうがないんだ、最後の戦いには負けてしまうしかない、そんなのは寂しすぎるじゃありませんか。しかしイエス・キリストを信じていくならば、戦う、乗り越える、耐える、その先にイエス様が待ってるんです。イエス様が待っておられて、そして私たちを両手で迎えて、あなたはよく生き抜いた、さあ私と一緒にパラダイスに入ろうと言って、私たち一人一人が死を迎えるときに、まるでそれは一つの扉のように、新しい世界への扉のように、その死を通っていって、イエス・キリストと共に生きることができるようになるんです。この違いは本当に大きい。運命なのか、イエス・キリストなのか、私たちはこれを選ばなければなりません。イエス・キリストは今も運命に翻弄されている私たち、運命と呼ばれるものに右に左に翻弄されて、もう自分の人生はこれでおしまいなんだと 諦めてしまうような私たちに声をかけて、さあ私と一緒に生きよう、私と一緒に生きていこうと招いておられる。そうやって運命からの救いをイエス様によっていただいた人たちが聖書の中にたくさん出てくるではありませんか。例えばあのエリコの町の主税人をしていたザーカイ、もう何度も聞いている人がいらっしゃるでしょう。あのザーカイ、彼はどうしたことか、聖書の中に背が低かったと書いてある。私を含め多くの説教者たちがザーカイが主税人のような人々に嫌われる職業に就いたのは、おそらくこの背が低かったという事柄と何か関係があるんじゃないか、そういうふうに予想します。悔しい思いをしている、そしてお金持ちになって復讐をするために、憂さを晴らすために主税人になったんじゃないか、そんなことを私も思うんです。でもこの背が低かったというこの事実、これはですね、ザーカイのせいじゃありません。親のせいでもない。私たちはこういう体にまつわること、自分の体がどうなのか、背が高いのか低いのか、体型がどうなのか、また自分の持って生まれている性質や性格、そういうものは私たちは遺伝によるとか環境による、そういうことを聞いていますけれども、でも自分で選んだわけじゃない。彼が背が低かった、そのこともまた見方を見る、ある見方をするならば、もうこれは運命で諦めざるを得ないことだ、そういうふうに受け止めても仕方がないことでしょう。でもイエス様はこのザーカイに出会ってザーカイの人生を変えられた。またはヨハネの9章に出てくる生まれつき目の見えない男の人、弟子たちが彼を見て言いました。イエス様、この人が生まれつき目が見えないのはこの人のせいですか、それともこの人の両親が罪を犯したからですか。しかしイエス様は彼に神の栄光が現れるためだとおっしゃった。この生まれつき、これもまた選ぶことのできないものです。私たちの力ではどうにもならないことです。この男の人は自分で好んで生まれてきたわけではないけれども、そうやって生きるしか、目が見えないで生きるしかなかったんです。それをある人は運命だと言っても、それはおかしくないでしょう。しかしイエス様はこの人に出会われて、この人の人生を新しく作り変えた。またはパウロがピリピの町で伝道しているときに捕らえられ、牢屋に入れられました。その牢屋が夜に地震が起こって、すべての牢屋の扉が開いてしまうということが起きた。びっくりしたのはその牢屋の番兵です。地震から目を覚ましてみると、牢屋の扉が全部開いている。もうこれで囚人は全員逃げてしまったと彼は思い込んで、そして彼はこれは地震のせいだけれども、自分が責任を問われることは分かっている、でも責任を取ることはできない、そういう状況の中で追い込まれて、彼は剣を抜いて自分の体に突き刺そうとした、自害しようとしたんです。けれどもその瞬間にパウロが、私たちはここにいる、そう言ってこの男を助けました。人生の中で突然起こるハプニング、自分が蒔いた種じゃない、自分が原因を作ったわけでもない、ましてや自分が好んでそうしたわけでもないのに、降って湧いてくる不幸がある。そういうものを見るときに、私たちはそれはこうなる運命だったんだと、そういうふうに諦めてしまっても仕方がないでしょう。自分がどういう家族のもとに生まれるか、 どういう自分のこの体なのか、性格なのか、性質なのか、生まれ持ってくる自分で背負ってきているもの、人生を180度変えてしまうようなハプニング、私たちはこういうことをイエス・キリストを知らなければ、誰もがこれは運命だと、そういうふうに受け止めざるを得ないんじゃないでしょうか。先週8月6日は広島に原子爆弾が投下された日でした。広島市で平和記念公園で平和記念式典が行われ、市長による平和宣言が出された。この式典の中で広島市内の小学生たちが子どもの代表として平和への誓いというものを読み上げました。その中にこういう言葉が出てきました。少し引用して読んでみたいと思います。あの日、原子爆弾は広島の街を一瞬にして飲み込みました。建物は破壊され、多くの人々が下敷きになりました。人々の皮膚はボロ布のように垂れ下がり、助けて、水をくださいと何度も言いながら亡くなっていったのです。それは人間が人間らしい最後を迎えられなかった残酷な光景でした。多くの夢や希望を一瞬にして吹き飛ばされた人たちの悲しい闇の世界でした。世界の国々では今も紛争や暴力によりたくさんの命が奪われています。僕たちのような子供が一番の犠牲となり、体に傷を負うだけでなく家族を失い、心に大きな傷を負っています。日本でもまだ多くの人たちが原爆の被害で苦しんでいます。入退院を繰り返す被爆二世の人もいます。だからまだ戦争は終わったとは言えません。一部を抜粋しました。戦争、これもまた自分たちで選び取った道ではないはずです。自分の手の届かないところで戦争が始まってしまう。家族が犠牲になる、自分も辛い思いをする。それは戦後64年を数える今でも続いていることですね。どうして人生にはこんな辛い現実があるのか。神様がいるんだったら、そんな思いも湧き起こりますが、その答えを見つけることは難しい。しかし、確実なことが一つだけあるのです。それは、イエス様は、こういう運命に翻弄され、苦しんでいるような人たちを呼んでくださるということです。イエス様はあのザーカイに、木の上に登っていたザーカイに声をかけられた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてある。ザーカイが救われた瞬間です。あの目の見えない男性に行って、シロアムの池で洗いなさいと声をかけて、そして目を見えるようにして、その後でイエス様は、ご自分が救い主であることを知らせました。あの自分から命を絶とうとする晩兵に、自害してはいけない、そのように声をかけて、そしてそのことを通して彼の一家が救われた。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われる。戦争で苦しむ人たちの中でも、イエス様はイエス様を呼び求める人たちと共にいてくださった。イエス様は、私たちがどんなに運命と思われるような事柄に翻弄され、右に流され、左に押し倒されるような中であっても、共におられるんです。そして私たちに声をかけて、私がここにいる、あなたと共にいる、信じられない状況の中でも私が共にいるのだと、しっかりと声をかけてくださっているのです。 それだけではありません。運命に翻弄されて人生を戦い抜いている私たちに、イエス様は天の御国で報いを与えてくださっている、報いを用意しておられる。私たちは自分の体のこと、生まれ持って背負ってくるもの、突然のハプニング、いろいろな病気、怪我、体の痛み、また家族のさまざまな問題、そういうものを背負っています。あの日あの時、これがなければ、これがあったら、こんなに悔しい思いをしなくて済むのに、ということだってあるでしょう。でもそれを背負って生きている、そうやって生き抜く私たちに対して、イエス様はあなたに報いを用意している。15節をご覧ください。こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者です。それは初めの契約の時の違反を贖うための死が実現したので、召された者たちが永遠の資産の約束を受けることができるためなのです。永遠の資産、永遠の資産が待っている。私たちの地上の涙と汗と労苦のすべてを償って、十分に報いて余りある素晴らしい資産です。神様と共にある新しい人生、本当の幸せです。この永遠の資産、これが与えられる、この約束を目指して私たちは生きることができるんです。あれがなかったらこういう苦労はしなかったのに、そういうふうに思ったとしても、イエス様は、さあ、あなたの人生はまだ終わりじゃないんだよ、あなたの人生は完全に終わったわけじゃない、あなたの人生は続きがあるんだ、そこに向かってさあ一緒に生きていこう、そうやって私たちを招いておられる。新約聖書のエペソ5章をご一緒に開きたいと思います。エペソ5章の26節と27節、聖書の380ページ、古い版の方は347ページもしくは8ページです。読める方で結構ですので、ご一緒に読んでみたいと思います。エペソ5章の26節と27節です。3、はい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない、清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。キリストがそうされたのは、イエス・キリストが十字架でかかって私たちに愛を示して死なれたのはどうするためだったか。私たちを、教会を清めて聖なるものとするため、そしてシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会とするため、聖書は不思議なことに教会にシミやシワがあると言うんです。私たち人間にシミやシワがある、それは体のことを言ってるんじゃないと私は思います。ここで女性に例えられているからこういう例えをしているんだろうなと思いますが、私の理解ではこのシミやシワっていうのは、昔は良かったっていうことじゃないかと思います。昔は良かったのに、シミやシワなんてなかった、そうやって 昔を振り返るのは女性だけではないはずです。男性だって同じことをやる。あの時は良かった、この時は良かった、そうやって後ろを振り返ってしまうこともあるでしょう。しかしイエス・キリストによるならば、ここに書いてあるようにシミやシワは一切なくなる。もうあの時は良かったなんて、そんな昔のことを思い出して寂しい気持ちになるようなことは何一つない。そういう世界に私たちは迎え入れられるというんです。過去を振り返って懐かしむような、そうやって自分を慰める必要がないような、そういう世界に私たちは迎え入れていただける。それがイエス・キリストが用意しておられる永遠の資産です。私たちがロークを捨てる、でもそのロークはすべて神様の手によって報われる。疲れは癒される、涙は全部拭い取られる。そうやって私たちは過去を振り返らなくても済むような新しい私に作り変えられて、晴れ晴れと健やかに生きることができるようになるというのです。イエス・キリストはこの世界に私たちを招こうとしておられる。さあ私と一緒に生きていこう。シミも世話もない、シミもシワもない完全なものになる世界に生きていこう。私たちにとって死はもう終わりじゃないんです。諦めじゃないんです。むしろ新しく生まれ変わる瞬間、まるで死を扉のようにくくり抜けて、その死という扉を迎え入れたその先には新しい世界が待っている。新しい自分が待っている。完全な私が待っているんです。その世界に向けて今日明日を一歩一歩生きていこうではありませんか。もう諦める必要はありません。イエス様を見上げて、イエス様に近づいて、イエス様に帰って日々を過ごしていきましょう。お祈りをいたします。お優しい天のお父様、あなたは私たちの人生を今も導いておられます。私たちが思いがけないことに出会い、もうこうなるしか仕方がないことだと肩を落としてしまうその時に、どうかあなたご自身が私たちの肩をたたいて、私たちをあなたの身元に招いてください。私がここにいるではないかと、あなたの御臨在を私たちに豊かに示してください。そうすれば私たちは生きていくことができます。あなたを見上げることができます。あなたを信じることができるのです。主よ、私たちは死と裁きが決まっているとありますが、それは私たちにとっては新しく生まれ変わる救いの瞬間であることを今日学びました。背負っている重荷はずっしりと重いものですが、主よ、あなたと共に生きていきます。どうか私たちの日々を助けてください。皆によってお祈りをいたします。アーメン。